それは凍えるように寒い冬のある日、まだ3時を過ぎたばかりだというのに、あたりには深い霧が垂れ込めてすっかり暗くなっていました。街行く人は誰もコートの襟を立て身を縮こめていましたが、その表情は皆どことなく晴れやかでした。というのは、明日はクリスマスなのです。と、通りの向こうから一人の男が急ぎ足でやってきます。
クリスマスおめでとう、スクルージおじさん。
なんだフレッドかい、めでたいだって？バカバカしい、そんなこと言いに来たのかね。
バカバカしいですって？まさか本気じゃないでしょうね、おじさん。
本気だと思うさ。貧乏人のくせにクリスマスの祝いなんざ。めでたいのはお前さんの頭の方だろうよ、フレッド。
まあまあ、そうプリプリしないで。いくら金持ちのスクルージおじさんでも、せっかくのクリスマス一人じゃつまらないでしょう。ぜひうちに来てくださいよ、ごちそうしますから。
冗談じゃない、そんな要件ならお断りだね。帰っとくれ。
そう言わずにお待ちしてますよ、スクルージおじさん。それじゃね、良いクリスマスを。
ごめんだよ。バカなやつだ。
ごめんください、スクルージさんはこちらですね。あなた様のご親切が貧しい人々の慰めとなりますように、この喜ばしいクリスマスの時に温かいお心を頂戴いたしたく存じまして。
なんだ、寄付ですかい。あいにくだが、こっちはそんな心なんぞ持ち合わせてはないもんでね。
いかほどでもよろしいのですが。
断るね。貧乏人は貧民でも行くがいいと伝えてやっとくれ。いっそのたれ死にすれば人口が減って助かるというもんさね。
エブネゼル・スクルージはこの通りに事務所を構え、商売をして人財産を築いているのですが、人柄はといえばお聞きの通りですから、街を歩いていてもスクルージさんごきげんようなどと声をかける者は誰一人いませんでした。
クラシット、そろそろ閉めてくれ。
はい、あのスクルージさん。
なんだで、クラシット、まさか明日はクリスマス休みにしてほしいなんて抜かすにあるまいな。
年に一度のことですから。
まったく、どいつもこいつも浮かれおって。こっちはクリスマス休みの分まで給料を払う義務はないんだからな。仕方ない。じゃあ明後日は早く来るんだろうね。
事務所を後にしてスクルージは少し離れた狭い裏通りの古ぼけた部屋に帰りました。七面鳥やプディングのごちそうも彼には関係ありませんでした。いつも通りの夕食のテーブルに着こうとしたのです。ところがその時、突然ガラガラガラガラガラガラと不気味な鎖を引きずるような音がしたかと思うと、何とも言えず冷たい空気が漂ってきて、そこに現れたのはなんと幽霊でした。さすがのスクルージも恐ろしさのあまり声も出ません。すると幽霊はガタガタ震えている彼の腕をつかみ、どこかに連れて行こうとするのです。不思議なことに、幽霊と一緒だとドアでも壁でも通り抜けられるのでした。
幽霊様、足をどこへ連れていらっしゃるんで。あ、ここは、この場所は知っております。足が子供の頃よく遊んだ場所でさ。あれは、
スクルージは思わず息を呑みました。向こうから来るのはまだ少年の姿をしたスクルージ自身ではありませんか。
どうして子供の足がここに。幽霊様、もしかしてこれは過去の世界なんでしょうか。そうですか、あの頃の足は陰気で不憫な子だったもんだ。
そう言ってしんみりと肩を落とすスクルージでしたが、そんなことにはお構いなしに幽霊は彼をまた次の場所へと導くのでした。
にぎやかなこった。そ そういや今日はイブだっけ。おや、このうちは。そうだ、あしが若い頃に奉公していた屋敷でございます、幽霊様。でもどうしてここへ。あしがいる、仲間のディックもだ。そう、ここの旦那は人がよくて、奉公人たちはクリスマスを楽しませてもらったもんさな。あれあれ、足があんなに嬉しそうにはしゃいでるよ。あの頃は貧乏してたが、あの旦那のおかげで、楽しかったわい。
そうつぶやいてからスクルージは、はっとして口をつぐみました。今日の夕方、寄付金集めの男に言った、貧乏人が野垂れ死にすれば人口が減ってよい、という自分の言葉を思い出したのです。
嫌なことを言っちまったもんだ。
こうして幽霊はスクルージを連れて徐々に年月を下り、若い頃の彼、そして現在の彼を取り巻く人々をこっそりと覗いて回っていきました。
幽霊様、足は恐ろしゅうございます。自分がやってきたことを見せられて愕然といたしました。幽霊様、これから見るのは足の未来の姿でございますか。はあ、それならもう結構でございます。もう恐ろしくて。
けれどもそんな彼の声にはお構いなしに、幽霊が連れてきたところは見慣れた町の通りでした。
とうとうくたばったな、あのごつくじじめ。
ええ、まああいつが死んだのは世の中のためでしたよ。どうせ誰も悲しむ者はいないしね。
なんだ、誰が死んだんだって、幽霊様。死んでからもあんなひどいこと言われるなんて、一体どんなやつなんだろうな。おや、今度は裏通りのアパートの洗濯女たちだ。
儲けねえだよ、まったく。あいつにはさんざやな思いさせられたから、残った家具や衣類を黙って頂戴したって罰は当たりやしないさ。
そうさね、どうせ誰も葬式なんかに出会いはしないだろうしね。あいつの残した服やシーツだってボロよりはマシだからね。
なんて嫌われ者もいたもんだ。一体そいつはどんなやつでしょうね、幽霊様。
けれども幽霊は答えず、黙って彼を連れて行ったところは町外れの墓地でした。
はあ、はあ、これがあの嫌われ者のやつの墓ですかい。どれ、なんて名のやつだ。
え、これは、なんてこった。
そうです、その墓にはエブネゼル・スクルージ、ここに眠るとはっきり記してあったのです。
これが、これが私の未来の姿ですか、幽霊様。あんまりだ。この未来はもう変えられないんでしょうか。今から改心して良い行いをしてももうダメだってわけですか。幽霊様、足は今日から生まれ変わります。だからどうか、どうか幽霊様、待ってください、幽霊様。
ここはどこだ。足の部屋じゃないか。眠っちまってたのか。それじゃさっきまでのは夢。いやいや、そんなはずはない。確かに幽霊と一緒に過去、現在、そしてあの恐ろしい未来の世界を見てきたんだから。しかし足はもう生まれ変わったんだ。本当に目が覚めたさ。あんな未来になってたまるもんか。クリスマスの鐘だ。とびきりの祝いをしなくちゃな。
いやクリスマスおめでとう。元気かね。いやおめでとう。
ちょっと今のはあのスクールじゃなかったのかい。
確かにね。一体どうしまったんだろうね。あいつが挨拶するなんてさ。
それからスクルージがやってきたのは甥のフレッドの家でした。
はい、どなた？
わしじゃよ。クリスマスの祝いに寄せてもらいに来たよ。
あらまあ、スクルージおじさん。あなた、おじさんがお見えですよ。スクルージおじさんが。
いやあ、おじさん、よく来てくれましたね。いや本当に嬉しいですよ。さあどうぞどうぞ。
それからのひととき、スクルージがフレッドの家族と共に、それはもう楽しい祝いの時を過ごしたことは言わなくてもお分かりでしょう。それ以来、彼のもとに幽霊は二度と現れませんでした。そうして彼は、周囲の人が呆れるほど別人のようになったのでした。後になって人々はこう言いました。スクルージこそ、本当のクリスマスの祝い方を知っている人だと。